2014年の7月ってなってますね。4年前に VIP でやって、数ヶ月前にもまたやったんですけれども、ちょっと私なりに研究してみた異端とかカルトの、そういう、話ですね、ちょっと今日お話しさせていただけたらと思います。まずキリスト異端とかカルトについて話す前に、超基本的なキリスト教について語りたいと思うんですけれども、キリスト教っていうのはまず、三位一体の神、トリニティって言いますけれども、その三つは何かというと、父なる、創造主、クリエイターですね、その御子なる、救い主、イエス・キリストですね、それでもう一つホーリー・スピリットとかホーリー・ゴーストって言い方しますけど、聖霊様ですね、この三つで、一つだという、考えが基本的にあります。トリニティ、三位一体の神ですね。そして信仰による救い、イエス・キリストの福音を信じることによる救い、神様から離れている状態、要するに罪ですね、神様から離れている状態から神様との和解に導かれる、信じることによるんですね、行いからではありません。で、そして、我々は経典として聖書を使います。聖書についてまあ理解仕方が分かれたりしますけれども、まあ、基本クリスチャンというのは、聖書に書いてあるかどうかで、物事を判断しますよね。で、これを3つですね、三位一体の神、信仰による救い、聖書。で、異端とかいうのはこういうことから外れることを言うんですね。異端というのは、あくまで正当から外れていること、またその時代に多数から正当と認められているものに対して例外的に少数に信じられている宗教とか学説、マイノリティですね。その一つの宗教の中のマイノリティというか、まあ、ずれたと思われるのを、異端と言います。で、まあ、あくまで正当な視点から見た相対的な、表現ですから、正当という 何か基準があって、それに対してどうかという、英語で何て言うんだろう、リレイティブっていうのかな、アブソルートに対するリレイティブっていう言い方するしますけれども、ですから正当という基準とか概念なしでは異端ということは存在しないわけですね。キリスト教においては通常使徒信条ですとか、うちの礼拝では読みませんけどね、ニケア信条、聖公会の礼拝では読みますので、皆さん読んだことあると思うんですけれども、使徒信条も前、ジョーさんの頃は洗礼式の時はみんなで読んでたかな。それらと違う教理を、そういうのと違う教えを異端とすることが多いです。三位一体やイエスの十字架や復活を否定する教え、そういうやつですね。まあ、基本的な信条のこういう使徒信条とかニケア信条の原点は少なくとも2世紀に遡ると言われています。これが異端です。で、今度はカルト。異端とカルトは必ずしも同じじゃないんですね。カルトっていうのはラテン語のカルタスという、もともとこれはこの言葉はですね、礼拝とか崇拝、または工作というのは耕す方ですね、栽培、教養、文化、そういう意味があります。語源という意味では本当は悪い意味じゃないんですね。英語でもculture っていう言葉もここから来てますし、cultivate、畑とか作物を耕すというね、そういう意味で cultivate という言葉もここから来てます。ですから元々は語源は悪くはないんですね。で、現代の辞書では、特定の人物とか物とか、そういうもののことに対する崇拝、worship ですね。外部からは異端扱いされる教え、または信仰を持つ。で、まあ、そういう比較的小さい集団のことをカルトっていうことが多いですね。で、もう一つカルトもいろいろあるんですけど、世の中に迷惑かけないカルトってあるんですよね。自分たちで教祖様を拝んでやってるだけっていう。ですけど、やっぱりカルトの中には破壊的カルトっていうのがあるんですね。どんなものかというと、マインドコントロールによって、指導者たちに対する服従とか、服従も絶対従うということですね。で、それによって犯罪行為を行う反社会的カルト、日本ではね、オウム真理教の事件以来、カルトっていうと破壊的カルトを指すことが多いです。まあ、そういうわけで、異端というのとカルトっていうのは違う言葉ですね、違う意味の言葉であって、必ずしも同じだとは限らないということは覚えておいていただきたいと思います。で、キリスト教系の三大異端 まあ、とか言われる方々って、まあ、いろんな考え方があるんでね。皆さんご存知だと思います。まず、エホバの証人、ジェホバズ・ウィネス。物見の塔聖書冊子協会って言いますね。Watch Tower Bible and Tract Society。Watch Tower っていうのはブルックリンにありますね。ボブ・ディランの有名な歌で、ジミ・ヘンドリックスがカバーした All Along Watch Tower っていうのがあるんですけど、実はこの曲とは関係ないという説が強くて、でも遠回しにエホバの証人を批判してるんじゃないかという、まあ、両方の説があるんで、皆さん興味あったら歌詞調べて読んでいただけたらと思います。で、もう一つは統一教会、Unification Church、正式名称は世界キリスト教統一神霊教会という長い名前ですけれども、世界のキリスト教、またはあらゆる宗教を統一してやろうという、建前で作られたものですね。Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity、 すごい、すごい大きな名前ついてますけどね。で、別名というかね、名前を変えて活動すること多いんですね、彼らは。世界平和統一家庭連合、 Family Federation for World Peace and Unification ですね。で、3つ目がモルモン教、モルモニズム、正式名称は聖実聖徒イエスキリスト教会、The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints。 これはもうテレビでもコマーシャルやってるんでよく見ると思います。で、まあ、ちょっと共通点はですね、聖書以外の経典を使う。聖書も、まあ、使ってるんですが、メインじゃないことが多いですね。聖書以外の経典を使う。組織への絶対服従。その組織に絶対従わなきゃいけないんですね。そして、行いによる救い。信仰のみじゃないんです。行いによる救い。これは、この3つの団体以外にも、カルトは大抵そうですね。行いによる救い。結構脅しが入ってくるんです。こうすればこうなります。こうしたら救われるよとか、こうしたら幸せになりますよっていう、ね。それでまあ一つずつ追ってみたいんですけれども、ご存知のエホバの証人ですね。前にうちの教会のニュースレターの名前を募集してたのを覚えてらっしゃる方いると思うんですけど、中に目覚めたよってつけようっていう案がありましたね。目覚めようじゃなくて、目覚めたよって喧嘩売っとんかっていうような感じですけれどね。有名ですね、この辺の冊子は。エホバの証人、物見の塔の人たちが、うちもですね、いつもなんか、うちの住所を日本人が住んでると調べてですね、日本人が来るんですよ。土曜の朝とかね。で、まあ簡単にエホバの証人の歴史を説明します。創始者はラッセル、チャールズ・T・ラッセルって人ですね。もともとは敬虔な、長老派、プレスビテリアンの両親のもとに生まれて、キリスト教についていろんな疑問を持ちながら、1870年、18歳ですよ。その若さで独自の聖書研究のグループを発足しました。で、ラッセルはですね、1877年、25歳で独自の終末論を確立しました。終末論というのは、クリスチャンが信じるアルマゲドンというか、そういうイエス様の再臨でこの世がどうやって終わるかということですね。で、ラッセルは25歳の若さで自分自身で終末論を挙げたわけですね。その時この世は1914年に終わるというふうに主張したわけです。で、1879年7月にですね、シオンの物見の塔及びキリストの臨在の告知書という長い名前です。シオンの物見の塔及びキリストの臨在の告知者ですね、という新雑誌を刊行しました。これが後の物見の塔という有名な、雑誌のですね、まあ、要するに前身なわけですけれども、自己出版の書物以外にも、一般紙とか新聞とかでですね、キリスト、今、その現在の、現在か、その当時のキリスト教会を批判していったわけですね、このラッセルって人は。で、1881年、その文書伝道拡大のため、団体を作ります。シオンの物見の塔冊子協会。冊子って要するにその配ってるものですね、それを設立しました。で、1908年、本部をピッツバーグからブルックリンに移転します。当時、ブルックリンで買収した建物の名前がなんと、ブルックリンタバナコルって言うんですね。今の場所と今の教会では全然違いますけれども、今のブルックリンタバナコルってもっと後にできた教会ですけれども、当時エホバの証人の人たちが本部として名付けた建物はブルックリンタバナコルだったんですね。で、1916年10月にラッセルは亡くなります。死にます。で、遺言の中で、ラッセルのウィルですね。遺言の中で委員会を、新しく委員会を形成する5人を指名してたんですね。ですが、5人から外れて、序列では7番目だった、ジョセフ・ H.F. Rutherford ですね、その人が2代目会長に就任するんです。まあ、変な話なんですけれども、でラダーフォードはラッセルが広めたいくつかの教えと異なる教理をラッセルを名指しで批判せずにですね追加していく。要するに初代がやってきたことを初代のことは批判しなかったけれども、いろいろ教えを変えていったということなんですね、ラダーフォードっていう人が。まあ、そこからしてもズレが出てくるわけです。1931年にモノミノ等の雑誌から十字架と冠のシンボルが外されます。要するにそれまでは十字架がエホバの証人にも使われてたってことですね、シンボルとして。で1936年にイエスは実は杭にかけられたことをということを主張するわけです。皆さん、あの冊子とか開いたらね、イエス様がこういうふうにやられて、十字架じゃなくてこういうふうに処刑されている絵を見たことある方いらっしゃると思うんですけれども、ここから十字架を外すわけですね。それで、エホバの証人、ジェホバズ・ウィットネスという、呼び方もこの年から始めます。最初はですね、皆さんご存知の英語のキング・ジェームス・バージョン、キング・ジェームス・バージョンを使ってたそうなんですね、エホバの証人も。ですけど、1946年、三代目会長、ネイサン・ H ・ノーっていう人ですけれども、この人が改めて聖書を翻訳して、早く翻訳することを提案したわけです。で、その次の年、47年に、新世界訳委員会が設立されました。ニュー・ワールド・バージョンっていうんですけれどもね、1961年に完成しました。今エホバの証人の人たちが使っている新世界訳というのは61年に、まあ、言い方おかしいですけど、やっとできたものなんですね。これが、まあ、その簡単な流れです。後でまたちょっと戻ってきますけれども、まあそうですね、まあ、エホバの証人の教えていること、新世界訳聖書に加えて、それをまあサポートするサポーメントみたいな、中心的経典として聖書の研究、まあ、全部7巻あるそうなんですけど、そういうのを使っているそうです。で、三位一体、さっき言いましたよね、キリスト教の基本の一つ、三位一体は否定しています。天使長ミカエルが神、エホバですね、ジェホバ、ヤーウェという言い方しますけれども、神による唯一の創造物、神様はその天使長のミカエルしか作ってないということを主張するわけです。そのミカエルが、天使のリーダーが人間の形を取ってイエスとしてこの地上に現れて、そのイエスがこの世のものを全部を作ったという、そういうふうに主張しているわけですね。で、聖霊様、聖霊というのは人格、パーソナリティを持たない神の活動力というふうに理解しているそうです。我々とは全然違う考え方ですね。神様の魂というふうに我々は捉えてますけれども、彼らは聖霊は人格を持たない、性格を持たない、ただの神様のエネルギーみたいなものというふうに理解しているそうです。キリスト教でいう神の性質とか神の人格を持つ存在ではないということですね。で、全部を、コントロールする当事体っていうのがありますね。当事体が決めたことに従ってバプテスマを受け、洗礼を受け、訪問伝道を行うことが救いにつながるそうです。バプテスマを受けるだけじゃダメなんです。訪問伝道、いろんなとこドアノックして、この間も一人追い返したんですけど押し売りとか営業はダメですって、うちのコンドミニアムの入り口書いてたんですけど、すいません、この敷地の中ではそういう活動ダメなんですけれども、そのソリステーションじゃありませんって言われて、いや、オタクからすればそうかもしれないけど、土曜日の朝にドアノックされるからすれば一緒やって、ね、思わず言っちゃったんですけれども、よく来るんですね、そういう訪問がね。はい。で、イエス以後の選ばれた14万4千人だけが楽園に、天国に行くんですね。で、その他の人たち、14万4千人から外れた人たちは、地上の楽園というものに入るわけです。また地獄を否定しています。救われない者は霊魂か魂か全部絶滅するそうです。そして、1930年代以降は十字架、さっきも言いましたけど十字架は否定して、その後異教のシンボル、よその宗教のシンボルというふうに扱ってなっています。で、聖霊を受けた信者はすべて預言者、要するに洗礼を受けた人は全部預言者、要するに神様の声が聞こえて人に伝えることができるという、そういう役割を持てるというふうに教えられています。 そのためですね、現在は牧師という役職を否定して、指定してますね。ですけど、ファウンダー、創始者、ラッセルの肩書きは牧師だったんですね。そういう牧師に関しても2代目3代目ぐらいからいろいろ教えが変わってるということです。で、ラッセルの墓もしっかり十字が出てますね。これがエホバの証人を作った人の墓、十字架どうすんでこれみたいな感じですけど、今の人たちは。はい。で、問題点、永遠に神と共に過ごす人々は14万4千に限られていると主張しています。その人数がエホバの証人の言う天国の希望を持っているという教えです。その14万4千に入っていない人たちは地上の希望、つまりイエス・キリストと共に14万4千人が治める地上の楽園を受け継ぐという教えです。で、死後の世界を支配、要するに死んだ後まで支配階級、まあ、死んだ後まで階級があるんですね。クリスチャンの場合は死んだらみんなも神様の前では一緒っていう、まあ、死ぬ前からそうだっていう言い方もしますけれども、エホバの証人の場合は死んでからも偉い人偉くない人って分かれるわけですね。階級社会なわけです。そして、まあ、先ほどから言ってるんでお気づきかと思いますけれども、教え教理が何度も変わってるわけです。特にアルマゲドンの年については初代から3代目の会長までそれぞれ違うんですね。後でお見せしますけれども、そのために教会史なので言い訳とかこじつけと思われるものが掲載されるわけです。現在はその年を明確にしていないそうです。また十字架の扱いも当初は、十字架と冠がシンボルだったんですが、30年代以降否定されています。で、日本では有名な輸血拒否ですね。家族をも、家族にも輸血をせず見殺しにするっていうのニュースに何度もなってますけれども、ネイサン・ H の3代目会長に就任した2年後の1944年になって初めて輸血禁止になったんですね。それまでは輸血は禁止されてないどころか、2代目会長のラダフォードの時代には輸血が称賛される、喜ばれることも多かったそうなんですね。で、フランスっていう国は政府がカルトのリストを持ってます。その中にエホバの証人は入ってます。で、これが最初の3代目までの会長なんですけれども、初代会長のラッセルは、全能者なる、神の大いなる日の戦争は西暦1914年に終わるということを11年に言っています。で、16年に、本人は亡くなってますね。で、2代目会長ラダーフォードは、1941年太平洋戦争が始まった年ですよね。第二次世界大戦はハルマゲドンへの戦いへつながる、ハルマゲドンまであと数ヶ月というふうに言ったそうです。翌年ですね、亡くなってますね。で、3代目会長のノーって人は、1975年にハルマゲドンに来る。で、77年に亡くなってます。みんなこの年がハルマゲドンだって言った1、2年以内に自分が死んでるだけなんですけど、結局。で、こういうふうにいつも変わるんですが、今は何年がこの世の終わりっていうのは教えてないということですね。この辺からしてもズレがたくさんあるということです。で、次ですが、ここまでかな、エホバは。統一教会。ちょっと早いですけどね。ちょっと、すいません。お付き合いください。日本では統一教会の方が馴染みが深いんじゃないかなと思います。創始者、日本では文鮮明って言いますけど、ムーンソンミョンですね。ですから、アメリカでは、信徒のことを、信者のことをムーンから来てムーニーっていう、まあ、ちょっとバカにした言い方なんですけど、統一教会の信者のことをムーニーっていう言い方しますね。ムーンって、ここではムーンって言いますね。文鮮明のこと。今の北朝鮮、で、生まれたそうです。15歳の時ですね、1935年4月17日の朝、イエス・キリストの霊が現れて、神の御旨を完成しなければならない使命があるという啓示を受けたと。要するに、イエス様が、私はダメだったからムーンの前が後任したぞという、そういうふうに教えてるわけですね。で、第二次世界大戦が終わって1945年に選挙を開始したそうです。50年代の朝鮮戦争中、南側のスパイとして、投獄されたこともあるんですが、釈放後、釜山に、逃亡してたそうです。で、54年5月1日、ソウルに、統一教会を設立します。58年には日本に、そして、59年にはアメリカへ宣教師を派遣し始めます。61年、合同結婚式を開始します。合同結婚式ってのは信者が集まって、お前とお前が結婚、お前とお前が結婚ってムーンが決めるわけですね。もうランダムなわけです。70年には初めて日本でも開かれたそうです。 で75年120カ国へ宣教師を派遣しています。で同じ年に、韓国のある島でですね、ヨイド島か、ヨイド島で120万人集めて集会をしたそうなんですね。で76、あんまり書いてないですけど、この辺は76年、マンハッタンのニューヨーカーホテル、ご存知ですよね、あのウェストサイドにある500万ドル約15億円で買収。ニューヨーカーホテルの隣にはシアターもありますね、あのマンハッタンセンターで、あれ全部統一教会の持ち物です。で82年、ビデオセンター伝道開始、まあ、統一教会といったらうちにおいでってビデオを見せるっていうのがやり口なんですけれども、そして、ま、ワシントンタイムズ紙、ワシントンタイムズっていう、あのワシントンポストじゃないですよ、ワシントンタイムズの方ですよ、あの新聞も統一教会のものなんですね。で同じ年にですね、ムーンはアメリカで、タックスチートですね、脱税で逮捕されてます。で13ヶ月、逮捕されてて牢屋に入ってたんですが、なんで出れたでしょうか。共産主義に反対してるわけですね、ムーンっていうのは。だからアメリカには都合がいいわけです、ある意味そういう説が多いですね、13ヶ月で出れたっていうのは。で1980年代後半はですね、日本における霊感商法、まあ、スピリチュアルビジネスっていうか、それで、まあ、いろいろ問題に なりましたね。で87年には日本ではそういう活動を、少なくしてるわけですけれども、で80年代後半、まあ、92年か、桜田淳子とか新体操の山崎博子といった日本の有名人がソウルでの合同結婚式に参加して、日本でもすごい大騒ぎになりましたね。その次の年には山崎は、教会に対して不信があったということで教会を辞めたんですけれども、桜田淳子まだ残ってるんですね、多分ね、わかんないですけど。でこの頃から日本でマインドコントロールという言葉が認知され始めるわけですね。で92年から2002年、コネチカットのユニバーシティオブブリッジポート、あそこへ投資し始めます。当時はだから51か 52% のオーナーだったんで、本当にユニバーシティオブブリッジポートは統一教会のものだったんですね。で現在も提携関係があるそうです。で97年に統一教会から世界平和統一家庭連合に名前を変えています。日本では現在再び統一教会っていう風になってるそうですね。で2000年、なんと AP じゃなくてですね、 UPI 通信社ですね、買収してるわけです。あのご存知だった方いないと思うんですけど、これはあの AP ってありますよね、アドバンスト何だっけ、プレスか、アソシエイテッドプレスか、あの高校時代のアドバンスプレイスメントのエキザムとごちゃになってるけど、あれじゃなくて、アソシエイテッドプレスが AP ですけど、UPI っていうのもよくありますよね。あの、日本の新聞でもよく出てきますけれども、それを2000年に買収してるわけですね。で、2012年にムーンは93歳で亡くなってます。これはまあ簡単な歴史ですけれども。教理はですね、聖書は真理ではなく消えゆく教科書。原理公論というものがあって、あの、それが経典です。で神は陰と陽、陰なのヤングって言いますけどね、英語でね、という二つの性質を持つ二性ですね。ですから、あの、受ける側、与える側っていう性質を神は持ってるっていう。だから神がそうだから、すべてのものも受ける側、与える側の二性の性質を持つという教えです。で、あの、アダムとイブのエヴァ、まあ、エヴァですね。エヴァと堕天使、フォーレンエンジェルっていうかね、それによる、まあ、性的な行動が人類の罪の始まりというふうに教えています。で、人類が神の子として復帰するには、イエス様に絶対的に服従して、イエスに霊肉合わせて、説がれっていうのは、霊だけじゃないんですよ。体もイエスに捧げろってことですね。で、現在、もともと人間が持っている罪を脱ぐことが必要。ここまではまあ、まあそういう考え方もあるかなってありますけど、ですが、あの、イエスはユダヤ人たちの不信により十字架につけられた。で、もし十字架で殺されていなかったら救いの説理を成就していたという。だからイエス様は十字架で殺されたからそこで終わってダメなんだよというふうに教えてるわけですね。で、ムーンはイエスの再臨、あの、キリストの再臨。で、妻のハン・ハクジャと共に真の、誠の父母様とされるわけです。要するに、さっきのとつなげると、イエス様に魂も体も捧げるっていうのは、人々はムーンにそうしなさいっていうことなんですね。で、韓国はアダムの国で、日本はエヴァの国。要するに、もう上と下の関係を作ってるわけなんですね。 で1998年それぞれ父の国母の国って呼んでるそうです。日本、あの韓国と日本のこと。で反共産主義ですので日本やアメリカでは、コンサルビティですね、保守派を支援しているそうです。でムーンはこれまでですね、多くの自民党、日本の自民党とかですね、あとレーガンとかブッシュ親子、政治家たちとの関係も深かったそうです。で、これ、系図なんですけれども、男の子7人、女の子6人いましたが、息子3人はもうすでに亡くなっているそうです。ムーンも亡くなっています。女の子、娘の1人は、もう脱会してますね、統一教会から。で、これはムーンが生きてる時の系図なんですけれども、ムーンが亡くなってから、もう何波にも分かれてるわけです。やっぱりそこまで力があった人が亡くなると分裂しちゃうわけですね。はい。で、まあ、統一教会の問題点というのは、勧誘、誘うときにはクリスチャンというわけですよ。で、実際の講義ではクリスチャンじゃありませんっていうわけですね。最初宣伝するときだけクリスチャンって言っといて。で、未信者には全ての教義を教えない秘教的、密教的、秘密の宗教的なものを持つんですね。で、信者が家族から理解を得られない場合、家族を出なさいと。出家ですね。要するに、それを、進めるわけです。で、無償の、ただですね、ただ働き。またそれに近い報酬での信者の奉仕による訪問販売。日本に皆さんの家にも本とか花とかお茶とか売りに来たことはないですかね。我が家にもよく来てましたけれども。まあその他ですね、マインドコントロール、霊感商法とかそういう数多くの社会的問題ですね。で、インターフェイス、異教観、いろんな宗教を一緒に活動しましょう。いろんな宗教とともに一緒に活動しましょうというのが多くって混乱を招きやすいわけです。アメリカでもよく、キリスト教仏教連のものが集まってこうしましょうという動きありますけど、よく統一教会の人たちがビラを配るのを見てました。だから、いろんな宗教が仲良くするのは大切ですけれども、バックに誰がいるかっていうのを皆さんも必ず気をつけられた方がいいかと思います。で、フランスとかドイツを含む数カ国でカルトに指定されています。で、さっき言ったエヴァによる、堕落した天使長との淫乱が現在を罪を招いたという教えから男尊女卑的な考えがすごい強調されているわけですよね。男の方が偉い、女の方が下だと。さっきバランスを取れてなきゃって、まあ、陰と陽の世界ですね。バランスを取れてなきゃいけないということをすごい言うわけです。で、ムーンのこれまでのスピーチを検索していくつか見て、ちょっとすごい気になったのが、人間の体って右左全く同じやついないじゃないですか。ね。でも、厳密にと言えば違うわけですね。でも、ムーンの教えの中にはバランス取れてなきゃいけないからって、例えば、まあ、女性の胸がですね、右左違いすぎると、そいつはバランス取れてないから存在するべきじゃないとか、お尻がでかくて胸が小さいような女はバランス取れてないから存在すべきじゃないとか、そういうこと平気で言うわけですね。とにかく男が上、女が下ということで、まあ、ここでは言えませんけれども、他にも、それはないだろうって決まりがたくさんあるわけですね。ですけど、男が教祖になる場合って、やっぱり欲が出てきて、やっぱり金とか女性に対する欲が必ず出てくると思うわけです。こういう今挙げてるカルト以外にも、キリスト教の中にも、牧師が力を持ちすぎると、どうしてもそういうふうに走っちゃう、まあ、神父とか牧師がですね、やっぱりそういう行動に走っちゃう人が多いんで、人間の弱さって感じるわけですね。で、ここまで統一教会なんですけども、ちょっと長くなりますけど、モルモン教をパーッと走らせますが、創始者はジョセフ・スミス・ジュニアという人です。スミスという人ですね。1805年にバーモント州で生まれて、1816年頃、両親と共にニューヨーク州の西部に移ります。10代の初期の頃から宗教や魔術に興味を持っているんですけれども、キリスト教の中の教派の争いに疑問を持つわけですね。で、1820年、近所の林の中で祈っている時に、幻の中で神様とイエス様が現れて、現在の教会は福音から外れてしまったというふうに示しを受けるわけです。さらに1823年9月22日、モロナイという預言者が彼の前に現れたそうで、金の板というのが、ニューヨーク州マンチェスターのクモラという丘に、西暦421年に隠されたというふうに教えられた。そう主張するわけですね。預言者、モロナイという預言者がスミスの前に現れてそう言ったと。で、1827年、モロナイから金の板を掘り起こすことを許されたと。で、以後仲間らと共に、その古代の変わったね、変態エジプト語で書かれた金の板を英語に翻訳して、1830年にブック・オブ・モルモンとして出版したそうです。 1830年に発足したモルモン教は、その後、いろんなところで問題を起こしてですね、オハイオ州とかミズーリ州っていろんなところ移ってるわけですね。いろんなところで、各地で問題を起こして、現地の人たちと。で、1839年にはイリノイ州に本教を移転。で、まあ、行く先々で地元の住民たちの問題になって、1844年にスミスは殺されちゃうわけです。で、皆さん名前か聞いたことあると思いますけども、ブリガム・ヤングですね。ユタにブリガム・ヤング・ユニバーシティという有名なバスケとかでよく活躍している学校ありますけれども、その人が2代目大館長に就任します。で、生きてた頃から、まあ、スミスからですね、イリノイ州での問題を避けるために、さらに西部へ、ロッキー山脈地域まで移動するように提案されていたヤングは、信者の群れを連れて1847年、ユタ準州、まだその時は正式に州じゃなかったテリトリーでしたね、ユタ準州へ移動しました。初代知事にも就任したんですね。知事になっちゃったんですね、ヤングは。で、最終的には6万人の教徒がユタへ移ります。ですけど、ヤングによる一夫多妻制ですね。夫一人、複数の奥さん。そういう制度が、進められた手なんですけれども、それがもとで再びユタの地元の住民たちと問題になって、1857年になんとモルモン教と米国の陸軍との間で戦争が勃発したそうです。で、翌年まで続いた。ヤングは33年間モルモン教を、率いた後に1877年に死亡するんですね。で、ヤングが死んだ後もモルモン教は一夫多妻制を続けます。で、まあ、1890年、アメリカ連邦政府は教会の解散と資産のほとんどの凍結を宣告したんですね。その結果、モルモン教はそれが理由で、それ以降は一夫多妻の健康を結婚禁止したそうです。まあ、その時点ですでに結婚している夫婦たちはキープできたんですね。で、その後政府のとの関係は良くなって、1896年ユタ準州は正式に一つの州として認定されました。1890年の政府との衝突以降、20世紀中頃までモルモン教は組織的にも財政的にも、まあ、様々な改革ですね、いろいろ変わっちゃっていったということですね。で、教えという面ではですね、聖書は英語版ではキングジェームスバージョンを使っているそうです。日本語では口語訳だそうです。ですが、それに加えてモルモン書、さっき言ったブックオブモルモンですね。今ミュージカルやってますけど、そのタイトルでまだ言ってないんですけどね。教義と聖約、高価なる真珠という、そういう独自なものも経典としているそうです。で、神は、以前は人間だったそうです。で、天のお父様に昇格した、そういうふうに教えてます。ヤングの時代ではそれがアダムだと教えられてたんですね。それですけど20世紀の最初になるとやっぱアダムじゃないよっていう、もう教えが変わっちゃったわけです。ですけど今もその後も神様は肉体を持つというふうに教えてるんですね。どういうことかというと、これって人が天に昇って神になり得るというふうに教えてるんですね。だから多くの神々が存在します。一神教じゃないってことですね。で、ヤングの時代の後はマリアと性的な関係を持ってたということで、その神がですね、マリアと性的な関係を持ったからイエス様が生まれたと、要するにヤングの時代はそれがアダムだったわけだから、アダムとマリアの子になっちゃうわけですね、イエス様が、はい。で、ヤングの時代以降は酒、タバコ、お茶、コーヒーなどの刺激物や、そういう依存症の可能性があるものは禁止。ただし、創始者スミスの時代においては、これらの教えは健康上かどうか分かりませんけれども、推薦する程度で、まあ、これらはまあほどほどにしとけよという程度の教えでしかなかったそうなんですが、会議中に葉巻を吸う者がいれば、スミス本人の自宅にはバーがあったそうなんですね。で、死んだ後はどうなるかというと、生きている間、生前どのような人生を送っていたかによっていくつかの違うレベルに行くという、これもエホバの証人だし、死んだ後もレベルに分かれる、階級に分かれるということですね。で、既存のキリスト教は悪魔の宗教であるため、モルモン教徒が選ばれた民とされるんですね。教団活動と教団内の人間関係を一番大事にしろというふうに教えられています。で、創始者スミスの時代には、黒人も、その神権ですね、キリスト教でいう献身者、牧師だとか、要するに教師、祭司、長老、まあ、基本的に男性にしか与えられない権限ですけれども、スミスの時代には、黒人もそういう職に就けたんですけれども、ヤングの時代からは黒人はアダムの息子ケインが罪のため背負った呪いを受け継ぐ者として、そういう仕事には就けることは許されなかったわけですね。その決まりがなくなったのはアメリカで公民権法ですね、それが成立した14年後の1978年、 要するに、まあ、人種差別が、白人至上主義があったということですね。で、何が問題点かというと、密教的な点として、教会になるまで教わらない教理もあって、教典によってはそれまで入手が可能なものが、難しいものがあるんですね。教会にならないと、その本を買えないものがあるという。で、教会の決まりを守らないと救われないというマインドコントロールにつながる教え。で、現代の社会はサタンに支配されているので、教会外に対しては閉鎖的になる。教会に対して反対意見を持つ者とは関わるなというふうに教えられています。モルモン教徒こそ選ばれた民という教えがあるので、信仰があるので、指導者たちの言うことは全て神様からの啓示だとされることが多いということですね。で、ここはすごいポイントなんですけども、死んだ後でも代理人を通して洗礼を受けることができるんです。どっかで読んだんですけれども、ヒトラーとか、そういう人たちも洗礼を受けていることになっているそうです。モルモンでは。本当かどうか知らないですけどね。で、大官庁が誰かによって教理が変わります。だから、誰がリーダーかによって教えが変わるんですね。一夫多妻制のように、その国の法律によって教理が変わるケースもあります。で、もう一つ、ガーメントという下着をいつもつけてなさいというふうに命じられています。ユタのソルトレイクシティからの輸入品で、モルモンの神殿のみで買えるそうです。まあ、すごいビジネスに聞こえましたね。まあ、これちょっと長くなりましたけど、まあ、これはちょっと後で配りますね、この、表ですけれども、キリスト教とそれぞれ3つがどう違うかっていうのが、後でこの2ページは配りますね。今日は用意してないんですけれども。で、まあ、いずれも信仰のみによる罪の許しではなくて、教理に逆らった場合の脅しが関係してきます。すべて異端であると同時にカルトと言っても過言ではないんですね。最初に異端とカルトは違うって言いましたけれども、この3つに関しては両方です。で、我々はどうするべきか。異端の信者に対して。誘われても議論をするのはやめましょう。なぜかというと、それなりの技術をあっちは持っていることが多いからです。通常、クリスチャンが気づいてない部分を狙う伝道の方法を、そういうふうに教育を受けているんですね。で、多くのクリスチャンは実際、太刀打ちできるほど、抵抗できるほどの聖書の知識がないんです。すでに信者との関係が成り立っている場合には、頭ごなしに、ストレートに相手の信仰を否定せずに、むしろ相手の話を聞いてあげるべきかなと思うんですね。そして相手が OK すればその場でもいいんですけれども、相手がいないときにその人のために祈る。で、信徒を差別するべきではありません。神様はいかなる相手でも愛を持って接するのを望んでいらっしゃる。差別をすると我々もカルト集団と同じレベルに陥ります。で、関連企業に対してボイコットをするかどうかも線引きを考慮すべきです。日本の居酒屋とか大きな店は大体創価学会が絡んでますね。一部は統一教会が絡んでます。だからといって我々がそういうお店を、ボイコットすると、行く店なくなっちゃいます、日本の場合は。はい。チックフィレっていうお店ご存知ですよね。マンハッタンにあるチキンサンドイッチの店ですけれども、社長が、同性愛結婚大反対で、同性愛自体大反対で、それで、ニューヨーカーがすごい、まだチックフィレがニューヨークにないのに、チックフィレはボイコットしようとか言って、数年後チックフィレがマンハッタンに出たらすごい、列が並んでたっていう、そういう皮肉な話もありますけれども。はい。そういうのもね、まあ、このに関しては長くなるんで、また別の機会に話したいと思うんですけど、何を根拠にボイコットするかっていうのは、皆さん本当考えなきゃいけないですね。我々が気づいてない部分で多くの企業がカルト団体と関連を持っていることが多いからです。で、我々はどういうふうに注意するかというと、正統派と言われる教団に属していながらも、常にカルト的要素に陥る可能性あるんですね。さっきも言いましたけれども。他の教派に対して排他的に、否定的になりがち。先民意識っていうのは我々こそが神に選ばれてるという意識が出てくる可能性もあるんですね。で、教会によっては牧師が力を持ちすぎることがあります。さっきも言いましたけども。それで問題を起こすことがあるわけです。はい。で、牧師が変わったら教会員が減るとかね。で、イエスを信じないと地獄に落ちるよという脅しを使うのも良くないかなと個人的には思います。地獄を否定することはありませんけれども、あなたをが大切だから地獄に落ちてほしくないという愛を持って言うならまだわかるけれども、教えないと地獄に落ちるよっていうミニストリーの仕方をしている人たちが結構いるような気がして、それが私は個人的に疑問なんですね。そういうことを言ってると、あんたも他の教派は否定してるじゃんっていうふうになるかもしれませんけれども、やっぱり、そこに愛があるかどうかっていうのを、私たちは今、 いつもですね、人と接するときに感じてなきゃいけないと思います。神様はですね、神様の愛を知る者が、全ての人たちに対して愛を持って接すること、それを望んでらっしゃると思うからです。そういうわけで、ちょっと知識的にはですね、今後、そういう日本人の方、接すること多いと思うんですけれども、心の中で何が違うか、持っておけばですね、変に勧誘されても我々が揺らぐことないかなと思うんですね。変にイベントに参加したりしないようにっていうことですね。で、なおかつ、人にはなるべくもう愛を持って接していければと思います。以上、ちょっと長くなりましたけれども、一言お祈りして終わりにさせていただきます。神様、ちょっと長くなりましたけれども、この場でも、この話を分かち合えたことを感謝します。何度も言いますように、教えが悪いのであって、その人たちを我々が差別する、憎むとかそういうことはないように、愛を持って接することができますように、一人一人あなたに愛されて作られた存在だということを我々も忘れないようにどうか、今後も導いてください。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。